TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは今週も引き続き私滝沢純が一人でお送りいたします。はい、8月31日より配信開始となります夢かな放送局。8月31日と言いますと、まあ、普通の場合はというか私が小中学生の時には夏休みの最終日でした。今年は今日が月曜日、31日が月曜日なのでそんなに誤差はないのかな。ちょっと前に夏休みがきっかり40日で中学校で 前期後期の2期生が導入された時にきっちり40日になっちゃって、8月の31日から急にこう2学期でもなくなんかだらっと学校始まるみたいになっちゃってたような気がしてます。私の通っていた高校がちょうどまだ3学期制が普通ってか大方だった頃に2期生だったんで、やっぱり8月の30日から学校始まってて、他の人たちがまだ2日間夏休みをエンジョイしている時に、なんで学校行ってんだろうなと思いながら、期末テストか、期末テストの勉強してたような気がします。そうで、もう夏が終わりゆく夏ということで、8月にかかってるのはなんと月曜日1日だけですが、今更ながらの夏休みの宿題についてちょっと語るでもないけど、夏休みの宿題についてお話をしようかなと思ってます。私は夢かなのどっかでもお話をしたかもしれないんですけど、小学校の時って夏休みの宿題がない学校だったんですよ。なんでいとことか違う学校に行っている子たちが夏休みの宿題に追われているのを見て、うん、大変そうだなと思ってたんですね。ただ本当に何もそんな宿題とか出さないでいいのかこの学校はってのもちょっと思ってたんですけど、あれだけはありました。自由研究だけはなんかしなくちゃいけなくて、なんかいろんなことをやってたような気がするんですけど、あまりこうすごく子供だった時に夏休みの宿題で苦労したっていう記憶がないんですよね。ただその中学生ぐらいになって本当に夏休みの宿題っていうのが出た時に、あ、やっぱり小学校の時なくてよかったなっていうのを実感しました。そしてでも中学生ぐらいになると夏休みの宿題の提出日が教科ごとに先生が変わってくるので、中学生になるとそうですよね、提出日がその先生の授業が初めて行われる日とかっていうことだったんで、私にとって夏休みの宿題の期日というのはその先生の最初の授業の日だったんで、あんまりこう8月中に宿題仕上げた記憶がないなーって、こんな堂々と宣言していいのかなーと思いながらお話をしてみました。いいのかな。まあ今日家族総出で夏休みの宿題やってらっしゃる皆さん頑張ってください。私も夢かな放送局頑張ります。というところで夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さてさて、夢かな放送局今回が90回目、なんともう90回目です。いつだ、前回ぐらいかな、2周年のお祝いをいただいて、その前かな、いただいて、いや全然2周年って感じしないよねって言っているそばで、回数だけはこう着実に重ねておりまして、今回90回なんですね。で、前にしおりさんが MC やった時にゾロ目のお話をしたと思うんですが、私もこの数字に関するいろんなお話って意外と好きで、90ってなんかないのかなと思って調べてみましたら、この時にもちょっと話題になりましたが、エンジェルナンバーでちゃんと90っていうのがあったので、ちょっとご紹介してみたいと思います。90のエンジェルナンバーというのは、神があなたの聖なる人生の目的をサポートしていますっていうような数字だそうです。あなたが願えばその使命への神聖な導きと援助がいつでも与えられます。神は今すぐに人生の聖なる使命を取り組む用意を呼びかけています。 あなたの準備はもうできています。今日行動を起こし、スピリチュアルに関連することをしてください。このスピリチュアルというのはいろんな面があると思うんですが、私はこのスピリチュアルに関連することっていうのを見たときに、自分の精神の中にこう夢を根付かせることというふうに意訳しましたので、だからこの90回目を迎える本日、私一人でパーソナリティを務めていることに、何か私の夢を叶えるための種が潜んでいるのではないかと勝手に思っております。そしてもう一つ、90数例でいいのかな、数に幽霊の霊って言ったらあれだけど、数霊で、この数霊で見た時の90というのが、よどみなくまっすぐに神なるものとつながる数霊です。ちょっとエンジェルナンバーにしろ数霊にしろ若干こうそういう方向に結びつきがちなんですが、そういうの好きじゃない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう意味なんだなっていうんでちょろろっと聞いてください。あなたが慈しみのもとで生きるとき、すでに神意識とつながる崇高な自己が表出しているのです。優しい気持ちを持っていきましょうということですね。今抱えている課題そのものを真正面から捉え、衝突を恐れずしっかり向き合うことで物事がクリアになっていくことも示唆しています、とのことです。だから90っていうのは結構いい数字だなっていうことですね。なんでこの90回の夢かな放送局、何かお聞きいただいた方にいいことがあったり、放送した私にいいことがあったり、それで仕事をしながら応援してくれているワンコちゃんやしおりさんにいいことがあったりすればいいなというふうに思っております。そして今回ですね、この90にこだわったのがですね、お便りを1通いただいているからなんですね。でここでそのお便りをご紹介したいと思います。山梨県にお住まいのまごまごさん、ありがとうございます。20代男性の方です。お若い男性の方からいただくっていうのもなかなか珍しいんですが、ご紹介いたします。じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。この間うちのひいおじいちゃんの90歳の誕生祝いをしました。90歳のお祝いは卒寿というのだそうです。卒業のにほどぶき卒寿というのだそうです。この卒業の卒の略字が上から見ると90に見えるからなんだそうです。知りませんでした。卒寿、そして90歳、ご長寿おめでとうございます。お元気で過ごされてるんだったら素晴らしいですね。90歳おめでとうございます。おじいちゃま、長寿のお祝いっていろいろありますよね。漢字がそう見えるからとか、ちょっとこじつけかなって思うものもありますが、ひいおじいちゃんも嬉しそうだったので僕も嬉しかったです。長寿大国日本万歳といただきました。ありがとうございます。そう、90歳のお誕生日祝いをしたというお便りをいただいたので、まあ、たまたまこう90回放送でもあったので、90ってなんかないのかなと思って探してみたんですけれども、数字の意味合いとか、なんだろう、占い的な要素を含もうとすると若干怪しい方向に行くと、ね、ワンコちゃんいるとまた嫌な顔っていうか、こう眉唾みたいな目で見られるようなことを出てきちゃうんで、このお便りのご紹介とともに、日本ってこうご高長寿のお祝いがいくつか大きなものがあるんですけれども、それについて調べてみたのでご紹介してみたいと思います。まず一番ポピュラーというかよく知られているのが60歳の還暦ですね。でこの60歳還暦、なぜ還暦というかというと、干支と十二支、60年で10巻十二支、その巻と支のところを説明しろって言われると、水の絵とかなんとかとか、蚊の絵とか火の絵とか、そういうやつと寝牛虎の十二支、これが、60年で一巡するんですね。10と12の最小公倍数が60だからなんですけども、なので暦が帰ったという意味で還暦と呼ばれるそうです。でなんとその暦が戻ったことで、赤ちゃんにも戻って生まれ直すという意味合いから、赤いちゃんちゃん子とか、なんだお地蔵さんみたいな帽子とか、そういったものを送ってお祝いするのだそうです。そして今度70歳、古希、唐の詩人徒歩の曲行詩、主催は尋常行くところにあり、人生70古希稀なり、お酒の 酒代のツケは私が普段行く場所にはどこにでもある。しかし人生70年生きる人は古くから稀である。だから非常に70歳まで生きるということが珍しいということでお祝いすることになっている。それが古希ということですね。でこの時は紫色のものを送ってお祝いするのが一般的なんだそうです。そして70代もう一つあります。77喜寿、こう喜ぶという字の略字体、さっきの卒寿でも出てきましたけれども略字がこの77と分解できることから喜寿と呼ばれるようになりました。そしてこれは70歳の古希と同じように紫色のものを送ってお祝いするそうです。で続きまして80歳、これは傘に寿と書いて三寿と言います。これもやっぱり傘の略字体がなんだこう山に山と十かで80と分解できることから三寿と呼ばれるようになったそうです。そしてこれも古希喜寿と同じく紫色のものを送るそうです。なんで紫色かというのは、私が調べたところにはありませんでしたごめんなさい。そして88歳、米寿、これも割と言われると有名かな。米の字を分解すると88となることから米寿と呼ばれるようになりました。お祝いの仕方は還暦とほぼ同じなのですが、還暦では赤いちゃんちゃんこを送るのに対して金茶のもの、金色とか金色っぽい茶色をプレゼントするのが一般的だそうです。この色もねいろんな意味があるんでね、きっと何かもうちょっと調べるとあるのかなと思うんですが、とりあえず今日はご紹介のみ。そして90歳が先ほどの孫孫さんからいただきましたひいおじいちゃん卒寿ですね。卒の字の略字が、90と分解できることから卒寿と呼ばれるようになりました。これもやっぱり紫色のものを送るそうです。紫多いですね、やっぱ高貴な色とかちょっとなんだ仏様のお座布団の色とかそういうところで何かご高齢の方長寿の方を敬う気持ちが込められるのかもしれません。そして99歳、白寿、これねこれも割と有名かな。100っていう漢字の1を取ると99で、まあその字自体が白の字になることから白寿と呼ばれるようになりました。還暦のお祝いの仕方とほぼ同じですが、赤いものから白いものでお祝いをするのが一般的だそうです。そして100歳は百寿、でこれは桃寿または喜寿、21世紀とか22世紀とかの木のところの喜寿とも言います。そしてなんとこれね一番ねびっくりしたんですけども、100歳以上になると毎年成就のお祝いとして祝いますということとともに、私が調べたところでは108歳、茶寿、これもやっぱ三寿と似てるんですけど、茶の茶という字を分解すると10、10、88となり、すべてを合わせて108として茶寿と呼ばれます。それから111歳、光寿、これは白寿と同じ意味合いですね。白1、10、1で合わせて111から120歳、大還暦、還暦2回分ですっていうことらしい。そしてこれ本当になんで決めたんだろうって思うんですけれども、250歳の天寿というのがあるそうです。で寿命という意味もあり、天寿を全うするとしてこの言葉が使われますってあるんですが、250までって生きないですよね。普通にしてて、天寿を全うするって割と何の気なしに使ってるんですけど、250歳が天寿なのかって考えちゃうと、なかなかこう実年齢として天寿を全うするっていうのはないのかなと思います。で今回このたまたまねいただいたお便りで90歳、卒寿といただいたので、いろんな年齢調べてみましたけれども、多分日本独自のお祝いだと思いますが、それなりにやっぱり漢字のこう組み立てに基づくところがすごく多いのが日本的だなと思いましたね。その100から1取って99だから、じゃあ100の漢字から1取っちゃおうっていうのを、こういうのを見るとなんだこう昔の古いしきたりでつまんないみたいに思っちゃったり、なかなか今おじいちゃんおばあちゃんとかと同居されてる方が少ないんで、なかなかこういうお祝いもしなくなっちゃってるのかなと思うんですけど、調べてみるとへーって思って、なんだろう、お祝いする方も楽しくお祝いできそうな気がします。というわけで夢かな放送局前半は数字について、そして 長寿のお祝いについてお届けいたしました。後半にもまだまだ続きます。